今年は特に今の安倍政権が戦争を可能とする安保法案を強引に法制化しようとしている最中でもありまして、危機的状況があり、多くの国民がこのことに心配し関心を示しております。私たちのこの日本の国は第二次世界大戦敗戦後のこの70年間、国内、国外で一度も戦争、直接戦争に関わってはおりません。そして、この間に戦争犠牲者の一人も出さなかったという点では、紛れもなく平和国家が築かれております。このことは世界の国々から見ても、この日本の歴史上から見ても、非常に稀な時代を私たちは生きているということが言えます。今は飽食の時代と言われ、食べ物があふれております。コンビニやスーパーマーケット等では賞味期限が切れた大量の食料品が廃棄処分されたりしております。しかし一方では高齢者の孤独死があったり、貧富の差が広がって餓死する人たちがいるということを聞いて愕然とします。私たちはこの矛盾をどう捉え、どのように行動していったらよいのでしょうか。ここにおられる大半の方は食べ物に困ったという経験はないように思いますけれども、いかがですか。そのように言うと、いかにも私が食べ物に困った時代を生きてきたというふうに聞こえるかもしれませんが、私は食べ物に困ったという記憶はあんまりありません。戦争が終わった70年前、私は2歳と7ヶ月でした。私には2歳上の姉と6歳上の姉がおりました。当時はこの日本の国もまだ儒教の影響が色濃く残っておりました。長男は総領息子と言われて、大事に扱われた、そういう時代でありました。私は長男です。ですから2人姉がいて、私が生まれて、とても私は大事に、されました。私が中学に行くようになった頃からだったでしょうか、2人の姉は次の話をよく私にしました。食べ物がなかった、少ししかなかったことがあって、その長男の私に食べさせるために何度か自分たちは食べずに我慢したと。両親が、あなたたちは我慢して、龍二に食べさせなさいと、こういうふうに言ったんでしょうね。で、私はもうそういう知らずに、そういう家が困ってるということは知らずに食べていたわけですね。そういう話を姉から聞いて、その時初めて、自分の家にもそういう困難な食べるものがなく、困難な時代があったんだということを知りました。そのことを思い出す時には、もう両親も2人の姉も亡くなっておりますが、本当に申し訳なく感謝の気持ちでいっぱいになります。私の幼児期の頃ですね、子供の頃、家に泥棒が何回か入ったことがあります。何を取っていたかというとですね、何でしょう。お金、貴金属、泥棒はそういうものを取っていくんでしょうけど、私の家には多分貴金属とかいうものはなかったと思うんです。取っていたのは、取っていかれたのは米ですね。 お米です。まあ、私の家だけではなくて周りの家もそういうその時代はお米を盗まれたということが多くあったように思います。おひつ、昔はあの釜でご飯を炊いて、この木で作ったおひつというのがあって、そこに米を入れ、ご飯を入れて家へこう置いておりましたね。でそれを食べられるということがよくあったようです。うちはなかったですけど、周りの人そういう話をよく聞きました。まあ、昔の家はあの縁側からかあの簡単に人がこう入れるような構造になっておりましたから、あのそういうふうに勝手に食べ物を困ってる人が上がってこうご飯を食べていったと。まあ、学校では小学校の時、まだ給食が始まる前の時代はよく弁当がなくなりました。弁当を取られたということがね、あのよく教室でありました。まあ、そのように、食べるものがないという時代があったわけです。米びつ、まあ、どの家も あったと思いますが、うちの家はこういう四角 あのブリキで作った米びつが、ありました。まあ、それに、まあ、おそらく1週間分か10日分ぐらいの米が入っていたんだと思いますが、それを持っていかれて、まあ、後にその時はどうしたのって親に聞きました。そしたら、まあ、そのことを聞きつけて周りの人たちが、少しずつそのお米を持ち寄って、助けてくれたと、まあ、そういう話を聞きました。まあ、その時代はまだそういう、助け合うコミュニティがあったということです。今日の聖書の箇所には、生きていくために必要な飲み水がない、食べ物がないという場面が出てまいります。私たちがそのような状況の中にいたとしたら、どのような行動を取るでしょうか。しばらくの間一緒に、今日の聖書の箇所から考えてまいりたいと思います。出エジプト記から取り次ぎを始めて、これ6月から始めました。まあ、出エジプト記は何が書かれているかということをその6月の最初の時に、お話をしました。覚えておられる方もおられるかもしれませんが、ほとんど忘れられていると思いますので、もう一度確認のために話します。出エジプト記はモーセ五書の第二の書ですが、実際にはモーセ五書のみならず旧約聖書全体の基礎をなす書であるとともに、イスラエルの人々が神の民とされた始まりについて記すものです。まあ、そのように言いました。イスラエルの人々が神の民とされた始まりについて記すものです。まあ、ここのところをしっかり覚えて聞いてくだされば、出エジプト記は理解しやすいのではないかと思います。6月の初めから出エジプト記が続いておりますので、今日で6回目です。前回は、パロ、エジプトのパロがに対する10番目の災いがありました。ウイゴを殺す、エジプト全土のウイゴを殺すという主からの災いを見た、パロは、奴隷であったイスラエルの民を希望通りエジプトから、出て行かせます。エジプトからのエジプトの主の力強い、エジプトから主の力強い御手によって脱出したイスラエルの民はモーセに率いられて、アラノの道を進みます。それは決して平坦な道ではなく、むしろ文字通り多くの困難が続くアラノのお道でありました。まあ、少年男子だけで60万人と聖書にありますから、おそらく200万人くらいの イスラエルの民がエジプトから出ていったわけです。これから40年かかってカナンにたどり着く旅路です。地中海沿いのこの最短ルートを通っていけば2週間の道のりをなんと40年間かかって行くわけです。この旅路の神様のご計画は、イスラエルの民が真により頼むべき方を知り、イスラエルのすべての必要を満たす方を信じて従っていくために与えられたものでありました。それによってイスラエルは主とはどのような神であるかを知る経験をするのです。40年かかってそういう経験をするのです。このイスラエルの民、エジプトを出てほとんど食べ物を持たずに出ております。200万人。200万人といえば、福岡市の人口が150何万人ですよね。156万人ぐらいですか。ですからその周りの市町村全部入れたぐらいの人口、それぐらいの大変な数です。イスラエルの民は事実渇きや飢えを覚えるたびにモーセとアロンに文句を言います。モーセに導かれたイスラエルの民はエジプトを脱出し、足の海を渡りシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩きました。彼らは水がなく乾いていました。マラに到着し、水にありついたのですが苦くて飲めませんでした。そこでモーセは主に願って甘い水に変えてもらい、そして民は水を飲みました。民は癒されたとあります。皆さんは苦い水を経験したことがありますか？私は大分にですね、黒岳というこういう、どれぐらいですかね、結構高い山がありますが、そこでキャンプをしたときに、こうきれいなこう山湧き水のですね、なこうありまして、それを飲んだら本当に苦かったです。もう吐き出しました。もういくら喉が渇いてもですね、そういう水は飲めないですね。それで飯盒でご飯炊いても苦くて食べられませんでした。おそらくこういう苦い水だったと思いますね。わずか3日前にイスラエルの民は神の偉大な道からを目撃しました。紅海が2つに割れ、そこを民は渡って、その後追撃してきたエジプトの軍隊がですね、水に飲まれるという、そのことを目の当たりにしました。しかし3日間水が得られないと、またすぐに昔の不信仰な状態に戻りました。マラについて水を飲みましたが、その水は苦くて飲めなかったので、モーセにつぶやいたので、つぶやきました。以前の賛美と証しはどこに行ったのか、疑いと背きを露骨に示しました。人間の本性は簡単には変わりません。恵みと感動に満ちても少しでも苦しくなると、すぐに不信仰と不従順に戻ります。神はモーセの叫びを聞いて、モーセに一本の木を水に投げれるように命じられました。驚いたことに、マラの水は甘くなって飲めるようになり、病人も癒されました。神は不従順なイスラエルを責め、懲らしめる代わりに、水のない砂漠で決して滅ばない方法を教えてくださいました。マラの苦い水を通過すれば、エリムの豊かなオアシスが備えられておりました。先ほど今日の聖書の箇所を、口語訳で読んでいただきました。 岩波役で1節から3節を拝読しますので聞いていてください。エリムから出発し、イスラエルの子らの全回収はエリムとシナイの間にある真のアラノにやってきた。エジプトの地を出てから2ヶ月目の15日のことである。イスラエルの子らの全回収はそのアラノでモーセとアロンに向かって不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。ああ、俺たちはエジプトの地でヤハウェの手にかかって死んでいればよかった。あの時俺たちは肉だめの傍らに座り、満腹するまでパンを食べていた。お前たちは俺たちをこのアラノに連れ出し、この集会全体を上で死なせようとしている。エジプトを出て1ヶ月半が過ぎる頃、一行は真のアレノに向かいました。真のアラノがどこに位置するかは不明ですが、多分このシナイ半島ですね、エジプトが出てすぐこう九州ぐらいのシナイ半島がありますが、そこの北の辺の近い、まあ、地中海寄りのところであったと想像します。そこでイスラエルの民はモーセとアロンに向かって不平を述べます。エジプトの国で奴隷生活であった時でも、肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたと訴えるのです。アラノでのイスラエルの民は約束の地カナンへ、カナンへの旅路で幾度となく不平不満を口にします。民はアレノにおいて苦しい現状に直面するたびに、すぐにエジプトでの生活に振り返り、過去を美化し、その中に逃げ込もうとするのです。続いて同じく岩波役で4節から8節を読みますので、聞いていてください。ヤハウェはモーセに言った。見よ、私はあなたたちにパンを天から降らせる。民は出て行ってその日の一日分を集めなさい。これは彼らが私の律法に従って歩んでいるかどうかを私が試すためである。そして6日目に彼らが取り入れたものを用意すると、日ごとに集めていたものの倍になる。モーセとアロンはイスラエルの子ら全員に言った。夕方にお前たちは知るようになる。ヤハウェがエジプトの地からお前たちを導き出したことを。そして朝にはお前たちはヤハウェの栄光を見る。ヤハウェがお前たちのヤハウェに対する不平を聞き入れたから。だが私たちは何なのか。お前たちが私たちに不平を言い続けるとは。モーセは言った。ヤハウェが夕方食べるための肉をお前たちに与え、パンを朝に満腹するほど与えるとき、ヤハウェがお前たちが彼に対して言っているお前たちの不平を聞き入れるとき、私たちは何なのか。お前たちの不平は私たちに対してではなく、ヤハウェに対して向けられている。以上です。まあ、岩波役はヤハウェというふうに訳しております。まあ、これは口語訳ではの旧約聖書では主と訳されております。まあ、同じことです。神の固有名詞です。民はモーセに不平を言いますが、モーセはそれを主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたとして応じます。単なるリーダーへの不満ではなく、神への不信として指摘するのです。このようにイスラエルの民の態度に対して、主は天からパンを降らせると約束しますと同時に、民は出て行って 毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試すとも語ります。主は天からパンを降らせて毎日養うことを通して主への信頼と主の約束への服従が問題とされています。指示通りにするかどうかを試すことがこの物語のもう一つの柱となっております。しかし主はそのような不平に満ちたイスラエルのために怒りを向けるためではなく、養うためにイスラエルの全民全体を夕暮れは肉で、朝はパンで満腹にすると約束されます。荒野において飢え渇き、心は不平に満たされるイスラエルの民を主は毎日肉とパンで満腹にして力づけ、約束の地までの40年を導き、主こそ神であることを示されるのです。イスラエルの民たちが待ったならばどんなに良かったでしょう。時が来れば神は朝にはマナを降らせ、夕方にはうずらを送ってくださいます。信仰によって忍耐すれば必ず豊かな答えがあります。私はクリスチャンになって以来ずっとこのことを経験しております。まず神の国と神の義とを求めよ、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろうと、このマタイ6章33節の御言葉が思い浮かびます。皆さん、マルチン・ルターの名前は聞いたことがあると思います。マルチン・ルターは何をした人でしょうか。中学の社会科の時代に、時間に、マルチン・ルターイクオール宗教改革と習いました。それだけ、習ってずっと来たわけですが、クリスチャンになって、マルチン・ルターのことが少しずつ分かってくるようになりました。マルチン・ルターは宗教改革を行った後、いつも極度の心配と精神的な苦痛を味わっていたといいます。重度の躁鬱状態だったことが想像できます。一介の神父がヨーロッパを掌握する教皇を相手に、教皇ですね、今のバチカン法にあたりますが、教皇を相手に宗教改革を行ったわけですから、ものすごい圧力があったと思います。そんなある日、小鳥が餌を食べ木の枝に安心して止まっているのを見て、大きな悟りが与えられました。あの小さな鳥は明日の朝に食べるものも、明日の夜に寝る場所も何も心配していない。鳥でさえ神に全てを委ねて何の心配もせずに寝ているのに、なぜ私はこれほどの心配をしているのだろうか。神が一羽の小さな鳥を顧みられるならば、ご自分の子供をどれほど大切にして守られるだろうかと、ルターは心から安堵し、不安からの解放があったのです。一羽のスズメにという賛美歌がありますが、口ずさみたくなります。今日朝急に言いましたけど、お願いします。歌詞は手元にありますかね。
心くじけて
とうございました。心くじけて思い悩みなどて寂しく空を仰ぐ主イエスこそ我が誠の友、一羽の雀に目を注ぎたもう主は我さえも支えたもうなり、という歌詞です。その後ルターは自分もその小さな鳥のように神を信じ、すべての心配を神に委ねることを決心しました。こうしてルターは勇気と力を得て教皇を相手に勝利し、宗教改革を成し遂げることができました。すべてを神に委ねましょう。父なる神を信頼し、いつも私たちを顧みてくださる方を追いつつ歩むなら、私たちはすべての心配から自由になることができます。父なる神を信頼し、いつも私たちを顧みてくださる方を追いつつ歩むなら、私たちはすべての心配から自由になることができます。お祈りいたします。荒野には苦い水だけでなく、豊かな泉と生い茂った木々のあるエリムもあります。キリストの道のりも同じです。時折主は厳しい状況の中で私たちに十字架を経験させられます。しかし豊かな泉と憩いの水のほとりにも導かれます。私たちはこの両方の経験をしてこそ荒野を進むことができます。苦い水を甘くされる神が私たちの人生の苦難も喜びに変えてくださると心から信じます。荒野の道を歩むときもエリムの祝福が備えられていることを覚えさせてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。